Welcome to Coffee Radio.
Bienvenido Radio de Café.
コーヒーラジオへようこそ。パーソナリティは総合商社で働くケイスケと
コーヒー業界で働く辰巳。
3度の飯よりコーヒーをこよなく愛する2人が業界内外それぞれの視点を組み合わせたコーヒーラジオ独自のスタイルで週1回コーヒーにまつわる様々なトピックに深く切り込んでいきます。
皆様の声を取り入れながらお送りしたいのでコーヒーラジオ jp@gmail.com または Twitter、Instagram にてご感想ご意見お待ちしております。
こんにちは、辰巳です。
こんにちは、ケイスケです。
クラウドファンディングって最近よく聞くようになりましたよね。このクラウドファンディングのプラットフォームとして有名なキャンプファイヤーのミッションがとても印象的なんです。
資金集めを民主化し、世界中の誰しもが声を上げられる世の中を作る。このフレーズに惚れ込んだ人がコーヒー業界にも一人いました。コーヒー業界でも誰しも声を上げられる世の中を作りたい。そんな思いで現在キャンプファイヤーで働きながら焙煎師としても活躍される酒井良太郎さんをゲストにお迎えします。
酒井さんは高校卒業後、コーヒー好きでもないのに大手コーヒー焙煎工場に入社するところからコーヒーストーリーが始まります。あることをきっかけにコーヒーにのめり込み始めると、その後は焙煎大会に挑戦したり、コーヒードッグというブランドを立ち上げたり、活動範囲を積極的に広げられました。
27歳の若さでなんと業界歴は10年。コロナ禍でより重要度が増してきているクラウドファンディング等のデジタルツール活用のコツについても語っていただきました。とてもユニークなキャリアを持つ若きコーヒーマンのストーリー、ぜひお楽しみください。
では早速本編行ってみましょう。
こんにちは、良太郎くん、本日よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初に自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、もちろんです。はい、私は酒井良太郎と申します。スタートアップの IT 企業で働きながら焙煎師として、活動しています。はい、今27歳です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、なんかこう改まっていろいろ話すのっていうぐらい、
いや本当そうですよね。
いろいろと普段から仲良くさせてもらってるんですけれども、
うんうん、
ただちょっとコーヒーとの出会いは聞いたことはあまりないかなと思っていて。
そうですね、気づけば。
こういう機会なのでぜひちょっとそこから掘っていきたいなと思うんですけれども
僕普段聞かれることがあんまり聞く側だったんですよ、今まで。どっちかっていうと。
ああ、なるほど。
だから聞かれる側ってなんか意外と初めてなんでちょっと緊張しますね
ぜひ教えてください。
わかりました。僕のコーヒーの始まりは、18歳の時で、でそれがですね、まあ、高校を卒業してどこの会社に就職しようかみたいな感じだったんですね。でその時ってなんか特に僕高校はちゃんと通ってましたけど、授業とか何ていうんですかね、出席はしているけど受けてないみたいな感じで。高校のその何だろう、成績とかも下から数えてすぐみたいな感じだったんですよ。でも高校大好きだから休みゼロみたいな感じで、でその時に学校の方に求人票とか届くわけじゃないですか、うん、その求人票がまあ世の中の産業の全てだっていうふうに僕思ってたんですね、当時。でこの中からまあ選ばなきゃいけないのかってそのまあペラペラめくってて、でまあなんかいくつか面白そうな企業さんあったんですけど、まあ、その中で目に留まったのが前職のそのコーヒーの焙煎工場ですね。でしかも家から近いし、実家から自転車で何分だ10分とか通ってた中学校にすごい近いところで、通うのもすごい楽だなって思って、でそこを受けることにしたんですよ。でそしたらなんかあれよあれよというふうに泣いていただきまして、で、まあ、そこへの就職が決まったと。でもコーヒーの焙煎工場なんですけど、特にその時ってコーヒー好きだったわけじゃないんですね。 もう本当に家から近いっていう理由だけで選んでるので、でその入社してからも、あの、なんだろう、上司の面談ってやっぱりあるじゃないですか、なんか季節ごとにあるような、その時の面談の時も、いや僕コーヒー好きじゃないんですよねみたいな感じで答えるなんか良くない社員みたいな感じで、ね、なんだろう、最初の2年ぐらいは全然コーヒー興味なかったですね。ずっとなんか言われたことをやってるだけみたいな感じで、仕事もそんなに面白くなかったですし、で、まあ今の嫁が、まだ、短大通ってる時で、卒業するっていうタイミングでちょうど20歳ぐらいですね。なんかなんだろう、嫁が社会人になるっていうタイミングで、僕社会人2年先輩なのに何も頑張ってないの、なんかかっこよくないなと思ったんですよね、その時。
うん、
でそこでなんかちょっと頑張ってみるかって思って挑戦してみようと思ったのが、コーヒーインストラクターの1級の資格だったんですよ。でその前職のそのコーヒー焙煎工場は、インストラクター2級はみんなマストで取ってくださいねっていう感じだったんですよ。なので、2級の方は取ってたんですね。で2級はでも合格率なんか8割ぐらいで、1級の方はなんか、2、3割一気になんか難しくなるんですよ。で合格率 2,3 割って、高校全然勉強してない僕からしたらめちゃめちゃハードルの高い資格だったんですよ。ちゃんと勉強したことねえしみたいな感じじゃないですか。でそれで、コーヒーインストラクターの教本読み始めて、で教本もなんかもうずっと読んでたんですよ、仕事中。空いてる時間ずっと読んで、ご飯食べてる時も読んで、家帰ってからも読んでっていうのやってて、なんかそんなことしてたら、なんかだんだんとコーヒーの実が、あの、収穫して船で運ばれてきて一杯のコーヒーになるまでのプロセスがすごい面白いなと思ったんですね。でもその時って僕コーヒーの味まだ知らないんですよ。プロセスだけがなんかすごい面白いと思って。
その時はあんまり飲んでなかったんですか？
飲んでないですね、その時も。まあもちろんその工場の方でやっぱりカッピングとかするじゃないですか。まあたまにそういうの参加してて、あ、まあなんか国ごとの違いとか分かるぐらいな感じではありましたけど、そのスペシャリティコーヒーがどんなものなのかっていうのを全然理解しなかったですし、あんまりお店にもその時は行ったことなかったですね。そうそうそう。でそれで、まあ、そのプロセス面白いなと思ってたら、その当時、僕のグループのリーダーの方がいて、その方が隣でデスクワークしてたんですよね。僕も仕事終わってなんか適当になんかネットサーフィンみたいなことをしてたんですよ。でその時に、坂君これ飲んでみなよって、渡されたコーヒーが、過去、コーヒーラジオの方にも出てる27の笠井さんのところのコーヒーだったんですよ。COE のニカラグアだったかな、2014年かそれぐらいの時のコーヒーだったんですけど、そのコーヒー飲んで僕びっくりして、口に含んだ瞬間にショートケーキだなって思ったんですね。もう本当にはっきり口の中にショートケーキがある感覚があって、こんなコーヒーあるのかっていうのをすごい感動した記憶があって、でそこからスペシャリティコーヒーで、じゃあそもそもコーヒーってこんな味出るんだっていうふうに思って、でもうその時はもう頭ガツン殴られたぐらいのすごい衝撃でしたね。でそこから、まあ、よりインストラクターの勉強を打ち込むようになって、でかつそっちの勉強も始めながら、スペシャリティコーヒーっていうのがそもそもあるのかっていうところ入っていって、でまあなんとかコーヒーインストラクター1級受かったんですよ。でも、まあ、僕のなんか初めての成功体験に近いですよね、勉強してちゃんと資格を取ったっていう、まあ、その経験も大きくて、ね、そこからなんか仕事もなんか自然と自分から取り組むようになったんですよ。社内の勉強会をなんか自分で開いたり、あとはどうやったらそのやっぱり工具とかめちゃめちゃ使うので、どうやったら工具管理しやすいかっていうところをなんかやるようになってったんですよね。なんかいい連鎖が続いていって、で ちょっと話を戻すと、そのコーヒーインストラクターを取ったタイミングで、なんだろう、前職のその焙煎工場って入社4年目でグアテマラに連れてかれるんですよ、みんな。
だからそれどのくらいの期間ですか？
まあその年によって違うんですけど、だいたい2週間弱ぐらい連れてかれるっていう表現なんかあれですけどでもなんか本当にみんな高卒で入ってきてるんですよ、その会社って。ほぼほぼ高卒で入ってきてるんで、初めて行く国がグアテマラっていう方が多くて、僕もだってその当時海外行ったことなかったんで、グアテマラ行けるの楽しみだなって思ったんですけど、なんだっけな、僕の時は一個上の先輩が一人だけいて、その先輩がちょうど辞めちゃったんですよ。で、一個その年空いちゃったんですね、行く人、グアテマラ行く人が。で、そのタイミングで、僕はインストラクター1級持ってて、僕同期4人いたんですけど、もう一人も、コンフィインストラクター2級を先に取ってたんで、じゃあお前ら2人先にグアテマラ、エルサルバドル行ってこいみたいな感じで行って、でその時の僕のコーヒーの知識って、コーヒーインストラクターの教本に書かれてる範囲ぐらいの知識しかないんですよ。でも連れてってもらったのがグアテマラを代表する農園だったり、グアテマラのコーヒー協会だったり連れて行ってもらって、でそれでもすごい感動したのを覚えていて、なんかそのやっぱり実際に発酵槽とか見させてもらったり、コーヒーの収穫体験もそうですし、あと、もちろん農園行ったんでウェットミルも見れるんですけど、そのエリアの何て言うんですかね、脱穀工場じゃないですけどドライミルの方にも行かせてもらって、なんか意外と機械化進んでなくて人力で人が運んでんだなみたいなこととか、やっぱりそういう生産国のリアルな現場じゃないですけど、そういうの見させてもらったり、でもそういうの入ってる一方でカラーソーターっていうのはね、色、色彩選別機とか入ってたり、意外とこういうのは入ってんだなみたいなところとか、結構そういう発見もあったりして、もう本当にそれぐらいの知識でも十分感動できるコーヒーツアーだったなっていうのがあるんですけど、でもなんかやっぱりいろいろ初めての海外なんであるじゃないですか。日本出たのが深夜12時ぐらいで、でロスに着くのがなんか13時間後とかで、飛行機めっちゃ揺れたんで全然寝れなかったですね。でそこから8時間ぐらいトランジットして、で3時間か4時間ぐらいで着くんだっけ、ロスからグアテマラは。で着くじゃないですか、着いたらグアテマラの朝なんですよね。もう日本深夜で寝てるんで、もうずっと寝ないまんまグアテマラ着いて朝ですってなって、ホテルとりあえず着いて、ああゆっくりできるわと思ったら、じゃあ皆さん今から農園行きましょうってなってまずグアテマラのグアテマラコーヒー協会の派手なバスに乗っけられて農園に向かって行って、でそのそこでいろいろ農園見させてもらったり、そのウェットミル見させてもらって、で最後にトイレ借りたら、僕トイレットペーパーをゴミ箱に捨てるじゃないですか、グアテマラって。水流しちゃダメじゃないですか。それ知らなくて、最初のトイレで詰まらせまして、
詰まらせた
やべえと思って、そんな思い出があったり、あとはもう標高高くて、なんか標高高いせいか食欲が湧かなくて全然ご飯食べれなかったんですけど、エルサルバドル行ったら一気に食欲湧いて、もうパスタ2皿となんかワイン1本開けちゃうみたいなぐらい、もう食欲回復したりとか、なんか何ですかね、旅っていう面でもいろいろ学びがあったなっていう感じでしたね。でそこからそのやっぱりグアテマラ、エルサルバドルの経験とか体験を得て、なんていうんですかね、やっぱりコモディティの現場にいると大量生産、大量消費みたいなやっぱり側面があるじゃないですか。だからなんていうんですかね、どうしても廃棄する豆とか一定量出てしまうんですよ。 まあ、そういう現場を見ていて、でも一方でそのグアテマラとかエルサルバドルの生産国行ってみると、一人の人がちゃんとピッキングして積んで収穫してコーヒーの、実を取って、その脱穀じゃない、その実を剥いでっていう工程とかを見ていると、一つ無駄にできないなってやっぱり改めて思ったっていうのは、本当に身に染みて思って、その後の生活っていうか、その生産現場ではやっぱりなるべく一粒でも多く消費者に届けようっていう気持ちにはやっぱりなりましたよね。で、まあその後はスペシャリティコーヒーもうちょっと勉強してみようと思って、まずは純粋にいろんなコーヒーショップ行ってコーヒーを飲んでみて、同じ国の同じエリア、同じ生産方法のはずなのに、味の違いってここまであるのかっていうところがまず発見で、でそんなことをやってるうちに、なんか自分でも焙煎してみたいなと思ったんですよね。で今この自分で焙煎してみたいと思ったっていう、ちょっと前にも話したんですけど、焙煎工場で働いてたら自分で焙煎してるのは当たり前じゃないですか。でも大きな焙煎工場って基本的に機械制御なので、自分で焙煎してるっていう感覚があんまりないんですよね、ぶっちゃけ。基本的にずっとプロファイルが自動で上がっていくのをモニターで見て、自動で排出されて、で、まあ、なんかその、品質チェックを少量行ってサンプリングしてみたいなこととかをやってて、まあ、焙煎には携わってるけど、焙煎はしてないみたいな不思議な状態だったので、自分でプロファイル考えて自分で焙煎したいなって思うようになって、で会社にはもちろん大きなその工業用の焙煎機もある一方で、テストロースト用の小さい焙煎機もあったんですよ、何台か。でそれだったら割と空いてる時間自由に使えるので、そういったところで焙煎をしていって、最初はもう全くうまく焙煎できないんですよね、自分で普段から焙煎に携わってても。ここまで難しいのかって思って、でなんかやっぱり社内にはそのやっぱり毎日品質チェックしているメンバーがいたり、Q グレーダー持ってる人がいたり、ブラジルのクラシフィカドール持ってる人がいたり、まあ、そういう人たちはやっぱり社内にはいたんで、その人たちをもう呼んで、ちょっと今品質チェック付き合ってもらえませんかっていうところから やって、でいろんな人にコーヒーの味見てもらって。
ちょっと待ってください。なんかすっごい、こう、いろんなもう経験をされてるんですけど、だからあれですね。だから18歳の時に、もう業界には入ってるってことですよね。
そうです。
だから入って、まあ、ほぼ、今年10年目ぐらいになると。で、その、焙煎を始めるってなったのは、まあ、始めるというか、個人として、本格的に力を入れ始めるっていう、それが何年目ぐらいですか？何年前？
何年前だろう。22、3ぐらいの時かな。
あ、じゃあ4、5年ぐらい、じゃあちょうど半分ぐらい、キャリア半分ぐらいで焙煎に
そうです
本
ね。
格的に入り出したって感じなんですね。すいません。
いえいえ。でも、まあ、そんなことをやってて、で、自分で焙煎するようになって、社内の人に見てもらえるようになったじゃないですか。でも、社内の人たちも、普段から見てるのって、どうしてもコモディティのコーヒーなんですよね。もちろん、スペシャリティのコーヒーの評価ができないっていうわけではないんですけど、やっぱり、その、リアルな現場に立ってる人たちの意見聞いてみたいなと思って、いろんなお店に自分の得たコーヒーを持って行って、よかったら味見てもらえませんかっていうのを何回かやってましたね。今思えばすごい迷惑なやつだったなって思うんですけど。でも、各ロースターさんとか本当に、なんていうんですかね、あ、いいよいいよって言って受け取ってくれて、実際にコメント返してくれる方もいましたし、で、中にはもちろん厳しいコメントをいただくこともあったんですけど、でもそれがすごい嬉しくて、っていうのは、あ、いいですねぐらいじゃなくて、ちゃんとここが良くなくて、ここをもっとこうすれば良くなるんじゃないかっていう具体的な、なんていうんですかね、回答とかいただけたので、すごいそれがやっぱり嬉しかったですね。なんかもっと閉鎖的な世界なのかなと思ったんですけど、まあ、そういったところで意外と受け入れてくれる人たちがいるっていうのは、なんかすごいいい世界だなっていうのを感じて、でもそこから、いろんなコーヒーショップ行くにつれて、やっぱり一人一人のオーナーさんの なんでそのお店をやってるのかっていうところのストーリーが違うなって思ったんですよね。それまでって僕はなんか、なんだろう、ファミレスとか、ハンバーガーショップとか行ったりして、そういう大量生産、大量消費の、中にいて、もちろんコーヒーもそういう感じだったじゃないですか。でもその中で、その、なんだろう、スペシャリティコーヒーの文化に触れて、まあ、いい品質のものを少量焙煎して、届けるみたいなところに、触れたのが初めてだったので、まあ、そういったところの、なんだろう、発信をちょっとしてみたいなって思ったんですよね。そういうアイディアだけがある状態で、グッドコーヒーの、大月さんのとこ行って、ローカルコーヒースタンド行って、大月さんに、僕こんなことやりたいんですよねってボソって言ったんですよね。で、その時も大月さん、コーヒーフェスとかやってたんで、ちょっと相談してみようと思って、相談したら、いや、寄っちゃえばいいじゃんっていう感じで背中を押してくれて、で、ローカル使っていいよっていうふうに言ってくれて、で、イベントを、でもその時でも、いや、アイデアはあったんですけど、自分がやるなんてまさか思ってないんで、そういうふうに大月さんにとって、やるしかねえと思ったんですよね。なので、見切り発車のまま自分で計画して、どういう内容にしようかっていうのをやって、最初もう本当に、知り合いの2人に登壇してもらって、生豆の、生産とか、エチオピアとウガンダに関わる2人に登壇してもらったりとか、で、そこからやっぱり、初めての会でも20人ぐらい来てくれて、それで満席だったんですけど、それがすごい嬉しくて、やっぱりこういうのを続けていきたいなと思って、で、その後は、いつかコーヒーの近藤さん、焙煎チャンピオンの方に登壇してもらったり、あとはスタンダードの室本さんと、ね、カリオモンズの伊藤さんとかに来てもらったりとか、そういう形で続けていって、で、まあ、その中で、一人でやっていてもなんか、もう誰かと一緒にできないかなと思った時に、たまたまツイッターで知り合った方と、一緒にコーヒードッグを立ち上げて、で、一緒になんかイベントの出展とか、そういうコーヒーカンファレンス一緒にやったりとか、するようになっていったっていうのは、やっぱりありますね。そこが、まずはコーヒーの僕の第一フェーズだったかなっていうふうに思います。
第一フェーズ深いっすね。
そう、なんか、長くなっちゃいましたけど、でも本当にそんな感じで。
なんか今話してくださったところでも、なんかいろんなコーヒーをより知りたいと思う、より好きになるっていうきっかけがいっぱいあったと思うんですけど、あえてこう順位付けというか、一番これだな、これが今の原動力になってるっていうのはどこにあるんですか？
そうですね、細かい点で言えばいっぱいあるんですけど、その最初のコーヒーの衝撃的な出会いっていうのは、やっぱりその隣でデスクしてた先輩から分けてもらった27のコーヒー。
笠井さんのがもうあれですね、良太郎君を引き込んでくれたというの も
そう、だから僕
過言ではない。
27大好きなんで、まあ、同じ神奈川で、車でも行ける距離なんで、結構ちょいちょい行ったりしてて、やっぱりそうですね、そういうコーヒーに出会わせてくれた笠井さんにはすごい感謝してますし、今こういう一緒にコーヒー業界の中でね、決して同じラインに立てたとは思ってはいないですけど、去年はね、27さんの、クラウドファンディングでご一緒できたりとかして、まあそういったところで、ね、一緒にやらせてもらえるのはすごい、嬉しいことであり、なんですかね、僕の誇りにもなっている部分ではありますよね、そういったところって。
じゃあ第一フェーズっていうのは、今は第二フェーズなんですか？
そうですね、今僕の中では第二フェーズかなと思ってます。
そのフェーズの切り替わりはどういうところにあるんですか？
これもね、なんかどこまで話せるかわかんないですけど、ちょっとぶっちゃけて話すと、何ですかね、そのコーヒーの活動を個人でもやるようになってったじゃないですか。コーヒードッグのそのコーヒーカンファレンスに始まり、あとは競技会にも出てたんですね。焙煎。 JCRC に出たり、あとは、ジャパンエアロプレスチャンピオンシップにも出たり、そういった各競技会にも出させてもらってて、で、そんなことをなんかやってたら、社内で最近酒井はなんか個人でなんかやってるみたいな、ふわふわって話が立ち上がってくるわけですよ。上司から呼び出されるようになってくるんですよ。酒井は何やってんだって。別に最初は全然悪い感じではなく、なんか自分でコーヒーのイベントとか、競技会とか出てますみたいな感じだったんですね。で、まあそこから、なんかまあ、その、呼び出されてからも全然自分でやってたんですけど、何ですかね、その、焙煎の大会とかでも、自分でプロファイル考えて、焙煎するじゃないですか。決して会社の、プロファイルを応用しているっていうわけではないんですけど、であとはその自分で考えたプロファイルをSNS で発信してたんですね。
うん、
まあ、こういう考えでこういう焙煎にしてみましたっていうのを発信してて、で結構それがなんか引き金となって、経営層に呼び出されまして、酒井これはあまり良くないんじゃないのかみたいなことを、結構怒られる、なんだろう、怒られるっていうか、そういう注意を受けることが多くなってったんですよ。でも一方でコーヒー業界の中でプロファイルを公開するのって結構主流というか、みんな公開するようになっていったんですよね。それはパナソニックさんのザ・ロースト始まり、イカワとかもちろんですけど、その他の焙煎のプロファイルとか、WCRC 世界の焙煎大会ですね、そこでもプロファイルって全て公開されてるじゃないですか。だから別にその公開プロファイル自体に僕価値はないと思ってるんですね。っていうのは、その豆の特性に合わせてプロファイルが変わっていったり、あとは焙煎機ごとによってもちろんプロファイルは変わりますし、もう極論言えば同じ焙煎機の同じ型番というか、型番でもプロファイル変わるじゃないですか、結構。だからプロファイル自体に価値はなくて、でそれを設計できるところに価値はあると思ってるんですね、僕焙煎においては。なので、まあ、そういうことを伝えたんですけど、なんかなかなか理解が得られなくて、でなんかイベントとかもなんかやらないでくださいねみたいな感じになっていって、なんかなんていうんですかね、会社での仕事自体はその新しい工場の設立プロジェクトとかに携わらせてもらってたりしたので、すごい面白かったんですけど、でも一方でなんかクリエイティブって言ったらなんか少しおこがましいですけど、まあ、そういった活動ができなくなってくることにちょっとなんかフラストレーションが湧き始めていたっていうのはあって、でも一方でこの人たちのストーリーとか、この人たちのサポートをもっとやりたいしなって思った時に、やっぱりちょっとここでは続けられないなってなったのが転換点となったっていうのはやっぱりありますね。
まあ、でもなんかこう自然とというか、いい流れの中でですよね、その個人のレベルではやりたいことがこう膨れていって、今の枠組みの中でできないから、こう次のステップへ飛び出してっていうことですもんね。うん、
そうですね。なんか決してそのなんだろう、大きな会社の中が嫌だっていうわけではなくて、大きい会社なら大きい会社なりに、なんていうんですかね、すごいいい側面もあって、やっぱりコーヒー界隈でのなんか有名な方がなんか毎年のように来てお話聞けたり、なんかなんだろう、 SCAJ の機関じゃないのに有名な人が来るみたいなこととかもやっぱりあったり、あとはその業界最先端の情報とかが自然と入ってくるような仕組みになっているので、そういった面においてはやっぱり何ていうんですかね、強いなっていうふうに思いましたし、まあ、その他のね、何だろう、会社の体制とかそういったところにおいてはすごい強固なものであったと思いますし、まあ人によってはとても魅力的に映るところだとは思うんですけど、でも一方で僕の場合はそういうやりたいことが増えていく中で、その会社の何だろう、枠の中にやりたいことが収まらなくなってきたっていうのはやっぱりあったので、で何だろう、僕は結構その自分の 興味とかに素直でいたいので、じゃあここじゃ続けられないなってなったんですよね。
うん、今の現職ではどういうふうにコーヒーとは関わられてるんですか？
そうですね、まあ、その今 の, あの職を紹介すると、そのクラウドファンディングのプラットフォームを運営しているキャンプファイアというところに勤めてるんですけど、今はあの飲食専門 の, あのクラウドファンディングの担当としてやっていて、そこにはやっぱりその飲食店立ち上げたいであったり、直近はそのコロナの影響からそのランニングコストを集めたいというところが、あのプロジェクトがそういう多いんですね。なのでそういったところで、なんていうんですかね、各プロジェクト、あのコーヒー関連のプロジェクトもすごい多いので、そういったところで携わらせてもらって、やっぱりそのコーヒーの、なんだろう、やっぱり大会とかにも出てましたし、いろんな方とつながれて、メインストリームの中にいたっていうのはなんかあれですけど、やっぱりそのリアルな現場をしているので、もうちょっとこういう見せ方にしたら、コーヒー関連、コーヒー関係者の方たちは応援しやすいんじゃね、応援しやすいんじゃないですかねみたいなところとか、やっぱり具体的にアドバイスできるっていうのはありますよね。
飲食店とかカフェとか、うん、そういうつながりはあるんですけど、なんか前職のその焙煎工場での仕事からすると、うんうん、少しなんか一足飛びというか、なんか全く違うところに行っている感じもあるんですけど、なんかそこの移り変わりのところはどう、逆にも挑戦というか、なんか違うことしてみたいっていう風な感じでそっちに行ったのか、それともなんかこうコーヒーのこう直線上の中で、あ、こういうコネクションがあるからそっちに行ってみようって思われたのか、どちらなんですか？
そうですね、なんかその仕事の内容的に大企業の工場から IT のベンチャーっていうのをなんか180度違うじゃないですか。もちろんその仕事の内容的には違うんですけど、でもその工場で学んだことって全然その今の職の中でも応用できる部分がめちゃめちゃあるんですよね。なので仕事内容がもうガラッと変わったかって言われると、意外と僕はそんなことはないのかなっていうふうに考えてますね。でそのまあその職を変えるっていうところで、じゃあ楽に今のなんだろうキャンプファイアに入れたのかって言われるとそうでもなくてですね、やっぱりそのなんだろうエントリー、まあ、その会社が募集している転職サイトみたいなのがあるんですけど、そういったところにエントリーしてもなかなか最初っていい反応ってやっぱりないですよね。だってもともと大手の工場にいたんだからいきなり戦力になるなんて思ってもらえないじゃないですか。それはそうだなと思ってたんで、で僕はもうその時はもうキャンプファイヤーに入りたいだったんですよね。会社の理念とかが僕の今考えていることとすごい近いなと思ってたんで、なのでもうこの会社でしか僕のやりたいことできないっていうか、もうここに行くしかないっていうふうに思ってて、どうやって入ればいいのか分かんないから、とりあえず代表の家入さんに会いに行こうって思って、家入さんが登壇するイベントとか行ったり、結局会えなかったんですけど、そのイベントでは、うん、あとは家入さんツイッターで電話番号を公開してたんで、まずツイッターで DM 送って、あと電話番号公開されてたから、なんかなんだろう、電話番号は C メールかなんか送ったのかな、あとはなんか LINE に追加して LINE 送ったりなんかしてて、
ストーカーじゃないですか。
ストーカーですよね、今もうやべえと思って自分で話しててもやばいやつだと思いますで、まあその中では、まあ、そこでもなかなかなんだろう、話は進まなかったんですよね。まあそれはそうですよね、それはいきなりなんか変なやつからメッセージ来てそんなことやるとも思えないし。でまあその中で何だろう、たまたま話を聞いてもらえる機会ができて、でまあなんとかその話するタイミングの中でどうしてもここで働きたいんだっていうところを伝えて、まあなんとか働けることになったっていうのはありますよね。やっぱりその何だろう、 もともと僕はいろんな方とお仕事したいなとか、プロジェクトでいろいろやりたいなと思いましたし、まあなんだろう、僕はそういういろんな人たちとやることがすごい好きなので、なんだ、遊びの延長線上にあるじゃないですけど、そういったところで一緒に活動できてるんで、やっぱり今の仕事はすごい楽しいなって思いますし、かつ個人で動くことが許容されているので、結構そういう面においてもすごい楽に動けるようになったなとは思います。うん。で、じゃあなんだろう、コーヒーの会社にいて IT ベンチャーに行った酒井、コーヒー辞めた酒井みたいななってるんですけど、僕は意外とそういうふうには考えてなくて、っていうのはコーヒーをやるために今の会社にいるんですよね。で、なんだろう、コーヒーをやるために今の会社に行って、かつ今もその焙煎士として、焙煎士としての職も続けているので、なんか全然コーヒーをやめたっていうより、むしろコーヒーのためを、コーヒーをやるために今の会社にいるっていう感じですね。うん、なので会社にいながら、その自分の主催しているコミュニティのことをやったり、あとは焙煎士として自分で活動できたりしてるので、なんかすごい、まあその当時理想としてた動き方はできてきているのかなっていう感じはありますね。うん。
そのキャンプファイヤーとの掛け合わせっていう意味では、そのどういうところがそのコーヒーとのつながりっていうふうに考えてるんですか？なんか、ね、成し遂げたいこととか。
まあその会社のビジョン、ミッションに、その誰でも声を上げられる世界を作るっていうのがあるんですけど、これを一番僕が最初に思ったのが、そのグアタマラに行った時で、グアタマラに行った時に衝撃的だったのが、グアタマラの人たちって友達だったらすごい嬉しそうなんですよね。友達とか家族と会った時にめちゃめちゃ嬉しそう。本当にみんなすごいハグしたり握手したり楽しそうに話してたり、でそういうのを見てて、あ、いいなって思ったのと、かつ一方で、その例えばちょっと離れてみると、こうやっぱりファーマーのピッカーの方たちって、1日2ドル3ドルとかの収入で生活してたりするじゃないですか。でもそんな中、その子どもたちはお医者さんになりたい、先生になりたいってやっぱり夢を持つ中で、そこへの挑戦する土壌っていうのがなかなか作れていないのかなと思ったんですよね。そうなった時、でそれを考えたまま日本に帰ってきて、じゃあ日本どうなのかなと思った時に、なんかまあ収入としては別に低くはないけど、挑戦するような文化があまりないのかなっていうふうに思ったんですよね。別にそれがいい悪いとかでは決してなく、挑戦、お金があれば割と何でもできるじゃないですか。なんか日本にいたら基本死ぬことないし。でもなんかそのグアテマラにいると、夢とかはあってもお金がなくて諦めざるを得ないみたいなところから、なんかまずその何かに挑戦したり夢を追うっていうところに関してはフラットであるべきなんじゃないかなと思ったんですよね。挑戦の平等性っていうんですかね、だからそういうのはやっぱりあるべきなのかなって思って、それが実現できるのがクラウドファンディングだなって思ったんですよ。まずお金の問題はみんなからいただければ解決できる。成功するかしないかは結構運次第だったり、その人の何だろう、考え方次第だったりもするので、まあ一概にその担保はできないと。でもそのクラウドファンディングでお金の部分は解決できるよってなると、やっぱりじゃあ調整の平等性っていうのはここで担保できるんだなと思ってるんで、やっぱりそれがまず僕が一番やりたかったことの一つではありますよね。まあそういったところで、コーヒー関連のそのコーヒー業界の現場を見ていて、なんていうんですかね、よくその脱サラしてコーヒーショップ始めましたっていう方結構多かったりするじゃないですか。あとはそのなんだろう、コーヒーショップのここをもうちょっとこうしたいっていう方も結構いるのを目の当たりにして、じゃあそれはクラウドファンディング使えばとりあえずなんとかなるよなって思って、 で、まあ、そういったところをまずサポートしていきたいなっていうのと、あとはそのクラウドファンディングも担当してるんですけど、その前ってオンラインサロンとかオンラインコミュニティを担当してたんですね。で、まあ、コミュニティ作りみたいなところも携わってたんですけど、なんていうんですかね、コーヒー業界のそのコミュニティって結構閉鎖的じゃないですか。実際僕もその焙煎種のコミュニティにいて、まあ、勉強会とかも結構頻繁にあったりして、で、まあ、その国内の有名な焙煎者たちが集まる勉強会にも本当ご縁いただいて参加させていただいてたんですけど、もう本当にそこで交換される情報の質っていうのがめちゃめちゃ高いんですよ。なので、そういったところをなんとかもうちょっとオープンにしていけないかなと思って、まあ、コミュニティ作りに携わってたっていうところはありますね。まあ、そういったところが結構コーヒーにダイレクトに直結してきている部分なのかなと思います。
いや、なんか確固たる軸があるっていう感じで、すご
い
いなんか刺激
つ
を
も
受け
す
ま
み
した。で、数年それやられてると思うんですけど、
ません。
実際どうですか？そのコーヒーの分野でクラウドファンディングの市場というか盛り上がりの具合っていうのは。
いや、でも本当いろんなコーヒーショップの方を、いろんなコーヒーショップの方にご利用いただいてて、やっぱり思うのは、そのお店の方たち、お店のファンの方たちの熱量ってやっぱりすごいなって改めて思いますよね。決して集まったお金の大小とかではなくて、もちろん今このタイミングでお金を払うことはできないんだけど、SNS で拡散するよみたいなこととかが結構あるので、なんか本当にそのお店が愛されてるんだなっていうのを改めて知ることができるきっかけにもなっているのかなっていうふうに思います。あとはまあそのクラウドファンディングってまあ一つのお店の大きな転換点ともなるようなポイントともなるので、まあそういったところで何て言うんですかね、なんだろう、その時間に携われてるっていうのは僕のすごい嬉しいことでもあります。
今のコーヒー業界がなんか一番必要としてる部分なのかなとも思ったんですよね。その今までのコーヒーをまあ普通に販売するっていうだけじゃなくて、まあ実際にお客さんからの信頼とかを、まあ、例えばクラウドファンディングだったら、まあお金っていう目に見えるまあ数字でそれを見ることができて、それがあるからこそ、まあ、そこを担保にして新しい挑戦がお店としてもできるっていうのは、なんか、まあ、新しい、こう、なんでしょう、コーヒー業界自体も新しいフェーズになってきてるんじゃないかなって、すごく、なんか夢のある話だなと思って聞いてました。
僕的にはいつかなんか SCAJ にキャンプファイヤーとして出店できたら楽しそうだなと思ってるんですよね、勝手に。だからいろんな方と、いろんな方にもっと知ってほしいですね。クラウドファンディングって結構いろんな形で使えるので、なんだろう、PR とか、そういったところでも使えるんで、もういろんな人と一緒にやれたら嬉しいなと思ってます。
そのクラウドファンディングのコミュニティのマネージャーとしてやられてること、あの方の視点から考えて、そのクラウドファンディングやっぱりやるっていうのは一つこう大きなステップですし、まあ、覚悟もいるものだと思うんですよね。がその人たちの背中を押す意味でクラウドファンディングのやって成功している人たちの共通点ってどういうところにあるって思われます？
そうですね。まあ、クラウドファンディングって、まあ、0円で終わってしまう、やっぱりプロジェクトっていうのも中にはあるんですね。まあ、逆にその失敗してしまったところの共通点っていうところは、むしろあって、それは、なんだろう。クラウドファンディングは、お金が集まるプラットフォームだと思ってる方なのかなっていうところ。決してお金が集まってくるサービスではないんですよ、クラウドファンディングって。お金を集めるためのサービスなんですね。なので、これまでの活動とか、この人がめちゃめちゃ真剣にこれに取り組んでるよなっていう、その信頼の装置を可視化するためのものなので、例えばじゃあ、クラウドファンディング始めました、よかったら応援してくださいねっていう人と、キャンプファイヤーに掲載してるだけの人って、 それは集まるお金って全然変わってきますよね。なのでそういったところ、逆に成功するところの共通点っていうよりは、あの0円で終わってしまう方たちの共通点っていう方が あるのかなと僕は思います。やっぱり成功しているプロジェクトそれぞれ見ると、まあ、やってることって、まあ、それぞれ違ったり、まあ、SNS で細かく発信したりライブ配信したりっていういろんな手法での PR があるので、結構なんだろう、多様にはあるんですよね、成功する要因って。失敗してしまう方が再現性がやっぱりあるのかなっていうふうに思います、
うん、でもこうやってコーヒーラジオでもいろいろと話な方の話を聞いて、やっぱ応援したくなるなとかあるのは、まあ、もちろんその数値とかこれまでやってきた実績っていうのももちろんあるんですけど、うんうん、まあ、ベースはやっぱりストーリーとかパッションですよね。なんか、うん、この人応援したい、なんか純粋に刺激受けるいう人はやっぱりそういうものがあるのかなと思っているので、ベースはなんかそこなんじゃないかなって、完全な個人の意見ですけど、
うんうん、おっしゃる通りだと思います、
うん、ありがとうございます。ちょっといろいろ話が尽きないんですけど一旦亮太郎くんの人となりとかパッションとか、うんうん、あと今やっている活動とかを聞けたところで、
うん、
一旦コーヒーブレイクにしたいと思います。
はい、
引き続きちょっと後編の方でよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Thank you for listening. This is Coffee Radio. See you next week.